ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。今日もですね、前回お話しした弊社のね自社セミナーで、ちょっとお話しして、なかなか参加者の方に、受けが良かった内容を少しかいつまんでご紹介していきたいなというふうに思っております。そうですね、前回東京アメリカンクラブで3年ぶりに、セミナーを、開催しましてですね、その内容で、まあこの3年間のそのコロナ禍パンデミックの最中に、アジア、まあアジアというか ASEAN ですよね、 ASEAN6、 特にその ASEAN6 の小売市場と流通環境がどういうふうにこう変化していったのかみたいなですね、少しポイントをお話ししていきたいなというふうに思っています。で、まあ2年目の後半ぐらいからね、だいぶ小売市場も復活をしてきていて、で一つ近代小売の市場で、まあ伝統小売と近代小売とこうあって、それぞれ違う変化があるので、少しちょっとその話からお話をしていくと、まず近代小売の方ですけど、タイ、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシア、フィリピン、いずれの国においてもですね、近代小売に関しては大型店舗の出店に少しこうブレーキがかかったっていうのが、まあ大きな特徴なのかなと。で、今までこう大型店舗の出店計画をしてたところが、いわゆるミニマート系の小型店的なものの出店に、計画自体を切り替えてってるっていうケースが非常に増えたと。で、これはね、大型店やっぱり人がこう集まるので、パンデミックに今向いてないという中で、3年間こう結構その消費者も大型店で買い物するというよりも、近所の小さなところでパッと行ってパッと買い物ができるっていう、こういうまあライフスタイルに慣れてったっていうことがあって、大型店舗、あまりその大きな店舗をこれから出店していくっていうよりも、中型店、小型店の出店に、各近代小売計画を切り替えてるっていうのが一つですよね。で、もう一つがオンラインの、そのいわゆる DX に相当投資をしたという。で、これ面白いデータがあるんですけど、ユーロモニターのデータなんですけど、2019年のパンデミック前ってベトナムとかね、インドネシア、フィリピン、シンガポール、マレーシア、タイもね、いずれの国も一桁台なんですよね、 e コマース。ごめんなさい、インドネシアだけ 10%、 10.1%、 ベトナムは 4.5% だし、フィリピン 2.7%、 シンガポール 9.3%、 マレーシア 6.4%、 タイは 6.2% ということで、まあこんなような比率だったんですよね、この ASEAN6 の小売市場に占める e コマースの割合、まあいわゆる EC 比率ってやつですよね。それが2022年にはどうなったかというと、ベトナムが 4.5% から 12.3% で、インドネシアが 10.1% から 31% で、フィリピンが 2.7% から 7.6%、 シンガポールが 9.3% から 16.4%、 マレーシアが 6.4% から 11.7%、 タイが 6.2% から 19.1% ということで、3倍ぐらい大きくなってるんですよね、この3年間で。で、これってすごいことで、でユーロモニターのその2027年の予測までをこう見てみるとですね、一旦、成長率は鈍化するものの、基本的には元には戻らないと、引き続き EC 化率っていうのは上がっていくという予測を出していて、で僕も同じように、そうなっていくだろうなというふうに思います。なので、このパンデミックで EC 化率が劇的に上がった。で、これは消費者がやっぱりその、オンラインで頼んで というその利便性にまあ気づいて、でそれに対して小売側、近代小売側も投資を続けてったし、で面白かったのがね、そのいわゆるテック系の企業がここに参入をしていて、小売がテック系の企業と協業を始めてるっていう、まあ、オンラインパンデミック前から始まってたんですけど、グラブとかね、ゴジェックっていう、まあ、配車サービスが、まあ、日本のウーバーイートみたいに食事を運ぶっていうこともやるんだけども、ショッピングを代わりにやってそれを運ぶっていうこともまあ、やっているということで、 DX にだいぶ力を入れて、これから そのいわゆる e コマースっていうのは今までのそれとはまあ劇的に変わってくるんじゃないかなというふうに思います。ただ気をつけなきゃいけないのは、3倍に高まったと言ってもですね、これ小売市場に占める e コマース全体の割合なので、皆さんが例えば食品とか飲料とか日用品だった場合に、それが本当にどこまでカテゴリーで見た時に本当にそこまで高まってますかっていうと、必ずしもそうじゃないので、もっと細分化してカテゴリーで見ていく、商品分類で見ていくということはまあ必要ですよねっていうことは一つと、あともう一つはですね、やっぱりその配達事情、デリバリー事情が非常に、まあ、日本のように佐川や大和やね、佐川郵政なんかがこう便利にあって、大和のお兄さんなんかも非常に愛想いいですよね。でああいうような状況があって、置き配しても誰も取らないとかね、そういう状況がまあ当たり前で、宅配ボックスも整備されてたし、されてて、で仮に宅配ボックスがなくてもね、置き配しても誰も取らないと。なんですけど、まあ、国によっては置き配した瞬間になくなるみたいなね、そういう国もまだまだ新興国はあるわけなので、であと、まあ、いわゆるその低所得者層の居住エリアに行けば、住所がそのもの分かんないと、この辺まとめてこの住所みたいなですね、そうなってるケースもあるので、基本的にはこのデリバリーの事情っていうのももっともっと改善されていかないと、e コマースってそのオンラインのね DX だけがこう進んでも、それに伴ってリアルも進んでいかないとなかなか実現しないので、そこは一つ、まあ今後工夫が必要になってくると。ただね、コンビニエンスストアで受け取ったりとか、まあ、DX 化した伝統小売がそれを受け取ったりとか、まあ、いくらでも方法はあるので、確実に e コマースは伸びていくということは、まあ、一つ言えるんじゃないかなと。この3年間でね、パンデミックで失った3年間で、EC 化率は劇的に前に進んだと、10年ぐらい多分ボーンと進んだんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは今日これぐらいにして、また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com まで、たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。